巻涼のちょっとそこまでのお時間です。荒巻涼、シンガーソングライター荒巻涼のちょっとそこまで、この番組はですね、シンガーソングライター私ですね、荒巻涼が車で、毎回ツアーに出るときは旅をしておりまして、その道中
およそ2キロメートル
先、いいタイミングで入ってきましたね。こんな感じでナビも入れつつですね、道中本当にリアルタイムに、道中いろんなことが起きていますよっていう感じで、こんなことがありましたよみたいな話を交えつつ、録音していこうという感じで始まりました。ぜひねお付き合いいただけると嬉しいなと思います。で、今は4月の、ツアーではないんですけれども、ちょっとした遠征中でございます。4月1日に東京のライブがありまして、でその夜、その1日に出ていただいたトージーさんというですね、兵庫県の、今まさに通っています兵庫県の、出身の方なんですけれども、と一緒に車で
間もなく分岐を道なり方向です、
車で大阪に向かいまして、ビュビュビューンとちょっとね飛ばしまして、で、2日にですね、関西でオンデュというユニットの朗読のユニットの生演奏と朗読のユニットのライブを見てきまして、ほいで今
この先しばらく道なりです。
はい、まさにその大阪から高松、香川県は高松に向かっているところなんですね。だいたい距離にして240キロぐらいです。で、今何キロぐらい、あと何キロぐらいかと言いますと、160キロぐらいかなという感じですね。そして今どこに、を通っているかと言いますとですね、山陽道を通っています。四国への行き方って3通りかな。まあざっくり言うと3通りあるんですけど、お、今トンネル入ってるからちょっとうるさいですよ。1個は和歌山からフェリーで、もう1個は、明石大橋から徳島、赤淡路島行って徳島行ってのルート。そして今私が選んでいるのが山陽道を使って岡山を経由して、四国に入るというルートですね。で、なんでそれにしてるかっていうとですね、明石大橋の料金がですね、確か2000円ぐらいで固定だったんですよ。で、ETC 割とかもないから、ちょっとそれがですね、あ、大変だなーなんて思って、岡山まで行ってるわけですね。まあ、山陽道もしね晴れてたら山陽道もいいけど、明石大橋を渡る、晴れてて、お昼だったらね、そんな景色を見ながらっていうのもいいかなと思いますが、まあ、何せ夜走りなのでちょっと、速さ重視みたいなところは、あと料金重視みたいなところはありますね。で、今ですね、姫路のあたりを走っておりますけれども、この姫路、私結構思い入れが強いところでございまして、っていうのも、姫路城がですね、私が初めて大阪でワンマンライブをやった時に、ポスターに使った写真、本当はなんか申請しないといけないんで、これ内緒ですよ多分ね申請しないといけないんですよ、国宝どうだったかな、でもいろんな公共物を写すにはですね申請が必要なので、してないんでね、皆さんちょっとここだけの話にしといてくださいね。姫路城関係の方が聞いてたらごめんなさい、罰金貸さないでください。で、罰金なのかな、どういう権利なんだから、まあ著作権かもしれないです、肖像権、何権わかんない、なんですけど、その6弦無双っていうタイトル、6弦の6は数字の6、漢数字の6ですね、弦はギターの弦の弦です、無双はなしに双子の層ですね、6弦無双っていうタイトルをつけて、いつも大阪のワンマンライブでは、ポスターを作ってるんですけど、最初が姫路城だったんですよ。で、この姫路城は何年も改修工事してたんですよね。で、壁と屋根を、まあ、新しくきれいにすると ていう工事をずっとしてたんですけど、私本当に姫路城好きでですね、何かにつけて行ってるんですよ姫路城は。だから工事中も2回ぐらい見に行ったし、工事が終わってからももうすでに 2,3 回行ってる気がしますね。いいですよ本当に。工事の最中っていうのは外観はねすごくなんか悲しい感じではあったんですけど、登れるようにしてくれてたんですよエレベーターで。で、どこを登るかっていうと姫路城の表側って言えばいいのかな、本丸の表側をエレベーターで登って、まさに壁を伝って、なんて言えばいい、壁をこうよじ登って姫路城を本丸を見ますみたいな状態で姫路城を見れるわけですね。すごい感動しちゃってそれにっていうのもちょうど私が見に行った時に屋根をねの瓦のね整理かなんかわかんないけど外してる最中だったのかな。で土壁とかも外れてる部分とかがあって、その風景って同じ目線に立つには飛ぶしかないんですよ鳥みたいに、もしくはドローンをね飛ばすとかね多分ダメだと思いますけど日本じゃ。だからすごい貴重な期間をねちょうど当たっていけましたね。やったーと思って喜びさんで行った覚えがありますけど、でその姫路城で改修工事が終わると、まあ本当に綺麗で、でそのもう最近改修工事終わったから行こうよっていうことで行って撮った写真をそのまま、まあ、ふざけて撮ってたんですけど刀を構えるようなね、格好で撮った写真だったんですけど、それをポスターにしたという感じですね。なんかいつかそれぞれ撮った写真を全部並べてみたいもんですね。ちょっと画像荒いのもあるからなかなか難しいんですけどね。そしてあ、そうですね、じゃあちょっとここら辺で一曲聴いていただこうかなと思います。それではこのね、姫路城の敷地内で、ライブをさせていただいたことがありまして、その時、桜のね季節だったんですけど、すごいいいタイミングで、満開だったかな、そこに すごく似合う曲を、ちょっとね怨念はこもってるんですけど聴いていただこうと思います。荒牧亮で春の日。
ひらひらと舞う春の日に桜の花びらのように私からあげましょう、離れてあげましょう。しくて誰
はい、お聴きいただきましたのは荒牧亮ダークサイド1に収録されている春の日という曲でした。ありがとうございます。この曲はちょっと裏話をしますと、すっごい嫌なことがありまして、それがね2月頃に起こったことなんですけど、味方であるはずの人たちが明らかに敵に回っているっていうのに気づいて、じゃあそういう態度するんだったら私からシャッターを下ろさせていただきますみたいな気持ちになったんですよ。ほいでなんかその感じが、桜の花びらってね、雨とか風とか吹いても、簡単に本当は散らないそうなんですよ。まあ、強風あまりにも暴風とかだとそれは散っちゃうらしいんですけど、なんでじゃあいつ散るのっていうと、だいたい1週間ぐらいすると自らこう風に舞うじゃないですか。あれってだいたい咲いてから1週間ぐらいなんですって。でそれまでは雨とか多少の風とかだとそんなに落ちないっていうのを聞いたことがありまして、でなんかその花びらが散っていく様子っていうのがなんだかいいです、あなたに用はなくなったので私はもうあなたから離れていきますみたいなね、自分の気持ちとすごいなんかリンクしまして、衝動的に作ったんですよ実は。もうだから冒頭のひらひらと舞うの部分とかはサビの頭はまるっと歌詞とメロディーと一緒に出てきたんじゃないかな。まあ結構サウンドもね重厚感ある感じなんですけど、すっごい気に入っている曲ですね。というわけでね、ただいま姫路を通り過ぎまして、山陽道かな、山陽道ですね。もう次のジャンクションがね7キロぐらい先にあるんですけど、播磨ジャンクションですね。ちょっと お城の話ばっかりで申し訳ないんですけど、兵庫にはもう一個有名なのが、まあ何個もねあるんですよお城って。あとお城の跡とかね、城址公園になってたりするんであるんですけど、もう一個ねすごい有名になった、最近さらにその有名度に拍車がかかったお城っていうのがありまして、それがですね多分知ってると思うんですけど、まるでラピュタのような天空の城ラピュタのような風景にある条件が揃うとなるっていうお城がありまして、でそれをサントリーのボスかな、ボスの CM でもタモリさんと、トミー・リー・ジョーンズかの2人の CM でも使われてたし、あとはね Google OK Google っていう風にするとさ、自分で打ち込まなくても検索できますよっていうようなアプリなのかな、あれもができましたよっていうシステムになりましたよっていう CM があったんですよね。でその中にそのお城が出てまして、で私もそ有名になる前に前にね付き合ってた彼がねすごいお城好きだったので、いろいろお城の話とかを聞いてたんですけど、やっぱすごい面白いんですよ。歴史の背景とかもすごい詳しい人だったので、それを聞きながらお城とかいろいろ回れたらいいななんて思ってたんですけど、まあ別れちゃいましてじゃああんまり実現しなかったんですけど、でその話をしてた中にねこのお城が入ってたんですね。でそれが兵庫県の、真ん中あたりかなにありまして、武田城と言います。で武田城、行ってきました姫路に用があった時に。で天空の城ラピュタみたいになる瞬間っていうのは本当に条件が限られていて、冬場の寒い時で湿気も多い時の早朝、太陽が上がるまでかな、ちょっとでも地上が温まっちゃうとその雲海ができるんですけど、雲海みたいな霧ですね、がね晴れちゃうので その天空の城ラピュタみたいなような雲の上に存在するようなお城にはならないんですね。でもちろん私が行った時も、ね、その多分その
およそ 1km 先分岐を右方向阿光岡山方面です。
阿光、ああ阿光浪士の阿光かな。ちょっと歴史づいてますね。姫路城で歌わせてもらった時の後に、あそうだ行こうと思って行ったのかな、確かそんな感じだったと思うんですけど、だから全然桜の季節だったから、それはそれでまあ綺麗なんだろうなと思ったんですけど、まあ雲海は諦めて行きました。
およそ1km 先分岐を右方向阿光岡山方面です。
でこの竹田城を見るには2種類見学の仕方みたいなのがあって、一個は、その竹田城本体に登る、もう一つは竹田城の向かい側に山があるんですね。その向かい側の
まもなく分岐を右方向阿光岡山方面です。
はい、播磨ジャンクションです。阿光、阿光じゃねえ向かい側の山に登って竹田城を、同じ目線で見る、
この先しばらく道なりです、
はい、っていう山があるので、そっちと両方ね行ってきたんですよ。で最初に向かい側の山に登りました。でやっぱり、ね、桜の季節だったので、すごいその山自体も綺麗で、で、まあ、ちょっとね山を登るんですけど、桜がすごい綺麗でしたね。で実際この見られるポイントみたいなのはちょっと開けていて、ちょっとね整備されてるんですよ。こっから竹田城見られますよみたいな。でその向かい側のね見晴らし台みたいなところに行って見たら、もうね、なんでそんなところに城作ったのみたいな、なんでっていう、もう疑問にしかならないようなところに城ができてるのが、ね、分かるんですよ。もちろんもうお城はないので石垣だけなんですけど、それにねすげえ感動しました。また行きたい、本当にどの季節でも行きたい。でその山自体が虎が寝てるような格好に見えたりもするので別名もあるんですけど、まあ竹田城なんであんな風なところに作って、しかも石垣も立派でね、すごい労力使っただろうなと思って感動しましたね。でやっぱりね桜の季節いい季節選んだなって思いますって言われながら、ですね、竹田城自体にも大きな桜が何本も植わっていて、多分ねそれはね昔から植わってるやつなんじゃないかなと思うんですけど、すごい大きい桜の木がね並んでてね、すごい綺麗だったんですよ。ちょっと足腰が弱いおじいちゃんおばあちゃんだとちょっと行きにくいかもしれないんですけど、もしよかったら一度は行ってみてほしいなと思うお城でございます。まあお城の跡ですけどね、ここにどんなお城が建ってたのかなみたいなのを想像しながら、登ってもらったらすごい楽しいんじゃないかななんて思います。まあお城マニア的には、お城マニアではないんですけど、私石垣が大好きですけどね、お城いっぱい見てる方だと思いますけども、その中でも結構なハイレベルな、お城なので、ぜひよかったらおすすめしたいと思います。喋りすぎちゃったかな。では、ここでもう一曲だけ聴いていただこうかなと思います。ちょっと雰囲気を変えましょうね。前回もちょっと強いのから優しいのっていう感じに、しましたけれども、今回もちょっと優しめのやつ聴きたいと思います。それでは聴いていただこうと思います。荒牧亮でどうしても。
一つ踏み出したら足元が崩れてゆく、そんなめまいに溺れた。確かな幸せさえつかめない世の中を、せめては見たけれど夢の中、目を閉じて現実を深い闇に沈めてしまう。
いただきましたのは荒牧亮、ザ・シーズンズというミニアルバムの中に入っています、どうしてもという曲でした。これはまさにね春の曲なので、4月に収録しているのでせっかくだからと思ってかけさせていただきましたけれども、春ならではの曲じゃないかなと思います。なんで頑張ってるのっていうのって人から言われたり自分で、自問自答したりすると思うんですけど、理由がよくわからない時って結構あると思うんですよ。なんで私こんなに頑張ってんだろう、理由がない、なんかでもすごくやりたい、そんなことを歌ったような、曲ですね、どうしてもでした。ではエンディングに、移りたいと思いますけれども、ただいま大阪から香川県高松に向けて240キロぐらいの道のりを走っているところです。収録しながらも走らせておりますが130キロを切ったところかな、だいたい30キロぐらいで1個の番組が撮れるんですね。ねえ、ちょっとバックで、ちょっとみんなにも聞こえるんじゃないかなと思うんですけど、ゴーとかワーとかサーとかって言ってますけど、トンネル入ったりねいろいろしてますね。あと何時間ぐらい、2時間ぐらいかな走らなきゃいけないんですけど、またなんか面白そうなこと、面白そうな道とかね走ったらその都度報告していこうかなと思います。では、シンガーソングライター荒牧亮ですけれども、私のインフォメーション、www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。ラリルーロは全部 R で大丈夫です。そして、この番組にコメントを送りたいわという方がいらっしゃいましたら、ぜひメールで送ってほしいなと思います。ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。私の住んでる地域はどこどこです、 何々が美味しくてどんな景色が見られますよみたいな、コメントとかくれたらすごい嬉しいですね。お近くに行けそうな時はなんかそのメールを頼りに行けるんじゃないかななんて思ってますので、ぜひよかったら送ってください。それでは次回もまた、こんな感じで進んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。